おはようございます。私は成長の絵本部講師の野沢貴博です。第2回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書日時計主義とは何かをテキストに、物事の良い面を見るというテーマでお話をさせていただきます。まず本日のテキストのタイトルにある日時計主義とはどういう意味でしょうか。テキストの17ページから18ページを一部省略して引用いたします。この成長の絵創刊号の中で明確に打ち出されたことの一つが日時計主義だった。その説明は、現在は生命の実相の生活編に転載されている。諸君は日時計というものを見たことがあるか。それは一本の直立せる針と時間を記した一枚のバントで、その主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面にはこんな標語が書いてあった。 I record none but hours of sunshine。我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして成長の絵ではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の想像力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。引用を終わります。成長の絵創刊号と生命の実相は、成長の絵創始者谷口正治初代総裁の著書です。日時計主義とは、太陽が照っている明るい時にのみ時間を刻む日時計のように、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方のことです。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきことなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、実際の生活を明るく豊かで感謝に満ちたものに変革する生き方です。成長の絵では、心で思ったことは現象世界に現れるという心の法則を説いています。現象世界とは、私たち人間の心によって作られた世界、私たちが自分の肉体で見たり感じたりしている世界のことです。心で思ったことは、行動や表情や言葉として現れます。それが周囲の人や物事に影響し、いずれ何らかの形で現象世界に現れてくるのです。それが積み重なると人生に影響を及ぼしてきます。良いことを認めれば良いことが現れ、悪いことを認めれば悪いことが現れるのが心の法則です。ですから、日時計のように明るいこと、良いことのみを心に印象づけましょうというのが日時計主義の考え方です。それでは悪いと思われることが周囲に起こったり、暗い環境の中にあるとき、明るい面に心を振り向けることで善が現れるのでしょうか。本日のテキストの25ページから28ページを一部省略して引用します。私たちが普通に善とか悪という場合、それはある状態に対する評価である場合がほとんどなのである。よく言われることは、コップに水が半分入っている状態を見て、ある人はそれを半分しかないと否定的に評価する一方、別の人は半分も入っていると肯定的に評価する。これと似たようなことを、私たちは善悪を判断するときにも行う。私たち人間は皆、こういう善悪を測る物差しのようなものを心の中に持っていて、周囲で起こるさまざまな事象や現象に、この物差しを当てて測るのである。そしてこれはすごく良いとか、これはちょっと悪いとか、これは善でも悪でもない、などと評価すると考えることができる。問題はこの善悪測定器が各人バラバラである場合が多いことだ。 前述したコップに水が半分入っている状態を思い出してほしい。これをプラスの価値として見る人とマイナスに捉える人がいるだけでなく、同じ人間でも喉が渇いている時とそうでない時とでは評価が違う傾向があるから厄介だ。引用を終わります。良い悪いの判断は人によって異なり、さらにはその人の置かれている状況、心の状態によっても判断が変わってくるのです。ここで一つの事例を紹介します。私は現在長野県に住んでいますが、長野県の南西部、岐阜県との県境に下伊那郡阿智村という人口6500人ほどの小さな村があります。この村は日本アルプスの高い山々に囲まれていて、朝日が昇るのは遅く、夕日が沈むのは早い、夜になれば山の中なので辺りは真っ暗になってしまいます。村の観光施設は一時のブームは過ぎ去ってしまったスキー場と、若者はあまり訪れない温泉郷で、いつしか阿智村は日本一暗い村などとありがたくない名前で呼ばれるようになっていました。そんな暗い村に小さな明かりが灯りました。平成18年、阿智村を訪れた人が撮影した星空写真が、環境省主催の全国星空継続観測で、星が最も輝いて見える場所の最高点を獲得したのです。日本一暗い村は実は日本一星空がきれいな村だったのです。そこで村、スキー場、温泉郷、旅行会社が知恵を出し合い力を合わせ、平成24年、日本一の星空ナイトツアーを開始しました。スキー場のゴンドラで標高1400メートルまで登り、ゲレンデで星空を観察し、その後は温泉宿に泊まって休んでいただくという企画です。初年度は6500人、予算がないので PR ができない中、星空が息を呑むほど美しいと口コミで広がり、平成27年には村の人口の約9倍にあたる6万人もの観光客が訪れるようになったのです。下を見て暗いと嘆いていたが、上を見上げてみたら満天の星が輝いていた。善悪を測る物差しの当て方を変えたら最悪だと思っていたことが最高に良い状況であることに気づいたということです。ですからその感じ方によって状況が良い方向にも悪い方向にも変わるのです。また人間の善悪の見方は次のようになっているというのです。引き続き本日のテキストの37ページから38ページを引用します。人間の心は対極にあるものを同時同所に感じることが困難にできている。例えば悪と隣り合わせに善が存在することを容認することが難しい。悪を思っているときに善を同時に思うことが難しい。否定的に見ているものを同時に肯定することは難しい。だから悪に心を集中し悪を分析していれば、その周囲のものも悪として感じ、さらにその周囲に隣接するより広い領域にあるものも悪として感じやすい。こうして彼の心には暗黒なるものが次々と広がり、それがまるで黒々とした実在であるかのような印象が生まれるのである。引用を終わります。人間の心は同時に良いことと悪いことを見ることは難しいのです。同様に人間は怒ることと笑うことを同時にはできないのです。これができるのは、よくテレビ番組などで表情では笑いながら怒りの言葉を発するパフォーマンスを行う俳優の竹中直人さんぐらいではないでしょうか。さて、親が子供を良くしたいと思った場合、どうしたら良いでしょうか。次のような非同型主義の生き方を子供に対して実践した事例があります。はじめは子供の悪いところを指摘し改善しようとした。すると子供の悪いところにばかりに目が行き、注意し叱ることが多くなった。次第に大きな声で怒鳴るようになり、子供は一時的には従うのですが、結局心を閉ざし、 言うことを聞かなくなってしまった。そこで心を一転して、日時計主義の生き方を実践し、子どもの良いところ、明るい面だけを見るように心がけたところ、約1ヶ月が過ぎた頃、変化が現れてきた。子どもがなんとなく素直になり、自ら行動するようになったのです。一番変わったのは親自身で、不思議なくらい子どもの良いところを見つけるようになったという話です。ですから私たちはどんな時でも、非同型主義で積極的に明るい面、良い面を見るようにしなくてはいけません。しかし明るい面、良い面を見ることができないから悩むのだとおっしゃる方もいます。何事も練習が必要です。常日頃の習慣を変えるには努力が必要になります。清張の絵では独特の座禅的瞑想法である深層観を実習したり、清張の絵が発行している非同型日記という毎日の生活の中にある光明面のみを書き記す日記を書くことをお勧めしています。谷口正信清張の絵総裁は、日時計日記について次のように説明しています。本日のテキストの39ページから40ページを引用します。日時計日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さない、という方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある善一元の世界の実在を確信することができるようになる。そういう宗教的実感や悟りへ到達するための優れた方法が、悪を認めないという生き方である。引用を終わります。善一元とは、神は悪を作りたまわないから善のみが実在するということです。はじめは良いこと、明るい出来事を見つけることは難しいかもしれませんが、どんな小さなことでも、一つでも良いので書いてみましょう。毎日続けていれば必ず良いことを見つけることができるようになり、嬉しかったこと、感謝すべきこと、良かったことが、身の回りに満ち溢れていることに気づきます。そしてありがたい気持ちを心に留めるだけではなくて、言葉や行動として表現することをお勧めします。ここで本日のテキストの172ページから173ページに掲載されている、清張の絵創刊号の中の、清張の絵の使命及び読み方という文章を一部省略して引用します。我らは何であるよりもまず御事である。これは実に否定できない。言葉によって我らは清くもなれば醜くもなり、幸福にもなれば不幸にもなるのである。諸君は毎朝歯ブラシで歯を磨かないであろうか。諸君は、そして歯よりも大切な心があることを自覚しないであろうか。諸君は毎朝歯を磨くのになぜ心を磨かないのであるか。また諸君は心を何をもって磨くであろうか。諸君がもし朝起きると一声バカ野郎と家族を叱咤するならば、その日一日不愉快なことを自覚せねばならないであろう。諸君がもし自己の人生を幸福にし、家庭を明るくし、環境を良化し、運命を改善しようと思われるならば、毎日少なくとも2、3回はそのために作られたる良き、明るき言葉に接しなければならない。それは諸君にとって食事をとるよりもなお絶対に必要なことである。引用を終わります。引用文の最初にあった我らは何であるよりもまず御事であるの御事には、引用文では言葉の漢字が使われています。このように物事の明るい面を見て良き明るい言葉で表現するとき、人生を幸福にし、家庭を明るくし、環境を良化すると説かれています。ここで私の体験を紹介します。私の子供が小学校に通っていた頃の話です。息子の学校では、子供が学校に登校する際、親は当番で街角に立って子供の見守りを年に数回行います。 横断歩道に立って子どもたちが安全に道路を渡るように見守ります。ほとんどの子どもたちは学校が始まる時間には登校し終わっているのですが、中には登校時間がとっくに過ぎてから一人でとぼとぼと歩いてくる子どもがいます。遠目からでも学校に行きたくないという雰囲気が全身から漂っているのがわかります。私は時間も過ぎているのでもう少し早く歩いてくれないかなと思いながら見ていました。するとふと、この子は学校に行きたくないけれど登校しなければいけないと思って力を振り絞って歩いているんだなと思えてきて、応援したい気持ちが湧いてきました。そこでその子とすれ違うとき、おはようと言って手を挙げてみました。子供は知らないおじさんに挨拶されたから少し驚いたような表情をしましたが、私が交通安全の旗を持っていたからか、ニコッと笑顔になってハイタッチを返してくれました。子供の後ろ姿を眺めていると、幾分歩くスピードが速くなったように感じて安心しました。その生徒が遅刻しているからといって、遅刻だよとか早く歩こうなどと声をかけなくてよかったと思いました。なぜなら私の挨拶によってその子が少しでも学校に行こうという気になってくれただけでなく、その子の笑顔を見た私がその日一日とても幸せな気持ちで過ごすことができたからです。皆さんも物事の良い面、明るい面を見る日時計主義の生活をしてみませんか。そして実際に良い言葉や明るい言葉で表現してみましょう。難しく考える必要はありません。まずは明るい笑顔で朝の挨拶をすることをお勧めします。きっと素晴らしい一日になることでしょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。